先週は全体礼拝でしたので教科学校のテキストに移りましたが、中一周置いて十字架の場面の後半です。福音書記者はこのおぞましい十字架の出来事を、この情景の中で全地が暗くなったことと、主イエスの叫びにだけに集中します。そこだけをクローズアップさせていきます。昼の12時になると全地は暗くなった。3時までそれが及ぶ。どうやって全地は暗くなったのだろうか、みんな考える。答えはわかりません。日食だという説もありました。しかし天文学的にいくら計算してもその時その時間に日食が起こることは考えられません。旧約に遡って出エジプトの指導者モーセがエジプトの王ファラオと交渉して10の災いをもたらしましたが、その一つに暗闇の災いがありました。エジプト全土を暗闇が覆ったというのです。意外と知られていない、忘れられていることです。聖書学者たちはこれはハムシン風風とも言われる、この砂漠地帯から吹きつけてくる激しい熱風と砂嵐によって真っ暗になってしまう、そういう状況ではないかと言われたりもするのです。主イエスの十字架の場面、東のアラビア砂漠から大きな熱風と砂嵐がやってきて全地は暗くなった。もしかしたらそうかもしれません。でも答えはわからない。わかっていることがあります。暗くなってしまった。光が失われてしまった。光が失われて暗くなっていくということは、見えなくなるということなのです。神の裁きがなされていくこの十字架の時に、いよいよその裁きが推し進められていく中に光が失われていく。何も見えなくなっていく。それはこの後の主イエスキリストの叫びとも重なるもので、相手が見えなくなり孤立していく状況である、それを指し示しているのではないでしょうか。朝9時に十字架につけられてから約3時間たち、12時の正午、そのぐらいから一気に暗さは増し、午後の3時まで続いたというのです。そして、その暗闇の極みと連動するかのごとくに、主イエスは叫ばれた。エロイエロイレマサバクタニ。他の福音書で見ると、エリエリレマサバクタニ。エリとエロイと何が違うのか。エリっていうのはヘブライ語で言ったときはエリ。当時の日常言語であったヘブライ語の親戚のような方言のようなアラム語で言うとエロイになるんだそうです。マルコによる福音書はこのアラム語の呼び方を採用して、エロイエロイレマサバクタニという、 みんなエリアを呼んでるんじゃないかと誤解する。それはこのエロイにしてもエリーにしても、このエリアという預言者の名前を略してエリミと呼んでいたようであります。神様のこともエリというんです。エルというんですけども、でもエリというこの言葉で我が神とも言えるし、エリアのこととも勝手に受け止められたので、お、エリアを呼んでんじゃないか、そう勝手に解釈されたりした。しかし私たちはもうここで知っている。今日のこの主イエスの叫びの言葉は、十字架のこの場面全体も、詩篇の22編がまるで再現されているかのごとくである。22編の冒頭の言葉はまさにこの十字架の主の叫びの言葉そのものでありましたし、22編の後のところを見ると、この服が、主イエスの服が着物でくじ引きされていくというのも実は出てくる。22編のこの言葉を、私たちはこの十字架の場面がまさしくそれを実現させていると見ることができる。私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのか。必死にどこまでも神様に信頼して忠実に従ってきたのに、どうして、どうしてあなたにより頼む私をあなたはお見捨てになるのですか。なぜこの呼ぶ声にあなたは答えてくださらないのですか。そう叫んでいる。私たちは苦難に直面し、悩みに打ちひしがれていく中で、信仰を与えられていた、あるいは導かれていく者たちはみんな神に祈るわけです。苦しい時の神頼みと言いますけれども、いよいよ八方塞がりで人間の手で自分の力でどうにもならなくなっていった最後の最後は神様に祈ることが残っている。だから、八百万の神でもいい、どの神でもいい、自分の神にみんな祈ろうとする。神なき者は神じゃない。祈る先がないから。祈れない。でも多くの者は、助けてくれと祈る。私たちは信仰に導かれ、聖書の言葉に聞きながら、自分たちを作った全能の神が私たちに顧みてくださっているんだと教えられてきているわけです。なのに、悪しき者たちによって不条理に苦しめられていく。戦争や飢餓や病や、ありとあらゆる苦難の中に私たちはぺしゃんこに潰されるようになってくる。縁の底から、神様と叫び、どうしてですかと叫ぶ。しかし、よーく考え振り返っていくときに、なぜですかと、どうしてですかと、本当にこの叫びを叫ぶことができるのは、おそらく主イエスというこのお方だけでありましょう。なぜならば、私たちは神に助けを求めて叫ぶけれども、その叫ぶ自分の側に、不正や欺瞞や嘘が秘められていて、どうして、なぜ、などという資格はないからです。自分なりに一生懸命に神様に信頼し従ってきたつもり、 その信頼に神様は応えてくれる方だ。そう信じている。しかし本当は、その信頼も自分なりのものであって、自分を基準にしたもの。神様の前で自分を基準にしてそれに見合った答えを求めている、求めることができるものなど、この地上にいるのでしょうか。自分は信頼しているのに、神様に訴える。でもその信頼しているっていうのをこうペリッとめくってみたらいいんです。中に何か隠れているものがありませんか。自分なりには信頼している。確かにそう。でもそれは自分という基準の中での信頼であって、全能にして全く義なる神の前における信頼ってもし問われたならば、これって本当に信頼って言えるのか、なってしまう。秘められた欺瞞があるのではないか、すり替えられた正義があるのではないか、本当は見捨てられてしょうがないもの。それでも人は都合よく叫ぶ。どうしてお見捨てになったのですか。都合よくというのは自分を基準にしてということであります。この詩編22編の詩編詩人の具体的な抱えている問題や事態は分かりません。だからこそどの時代の人でもここに自分を重ね合わせられるとも言えます。しかし、おおよそ察しがつくとしたら、それは絶体絶命の窮地で、命を奪われようとしている事態でありましょう。今日読んだその後ろのところに、お牛や猛牛や獅子や犬と例えられている敵の存在が見えてきます。角にかけ、牙にかけ、骨を砕き、命を奪おうとするもの。そういう苦しめられる者たちによって詩編詩人は、なんと、自分のことを、私は虫けら、とても人とは言えない、人間のクズ、民の恥とまで言うではありませんか。自尊心も打ち砕かれてしまっている。お前なんてクズだ。お前なんてクズだ。そう散々癒しめられていく中で、なんと自分でもそう思えてきてしまう。本当に自分でも自分はダメな人間だ。どうしようもない人間だと思えてくる。それほどに癒しめられてしまっている。我が神よ、我が神よ、何故私を見捨てられるのですか。見捨てる。それは突き放されて、そこに断絶がもたらされることであります。断絶というのは、そこにある鍵は、交流とか交わりが断たれるということであります。何か深いクレパスのような縁があってですね、向こうに行きたいけども行けなくて、愛する人がそこにいて、おーいって声かけ合って、なんとか大丈夫だよ、そうか、頑張れよって、声を交わすことができるならば、たとえそこに渡ることのできない断絶があったとしても、なんとかなるんです。頑張れるんです。交わし合うことができるならば、私はなんとか大丈夫よ、そうか、まだいけないけど頑張れよ、そういうやりとりが、仮にその断絶があって渡ることができなかったとしても、やりとりができるならばまだ頑張れる。生きる力がそこには与えられてくる。でもここで言われている見捨てられるというのは、そういうやりとりが遮断される、できなくなることであります。 見捨てられる。断絶がそこには起こる。神に裁かれて、神に見捨てられるという罪は、自分から実はすでに神を見捨てて、神との交わりを断ってきていた。しかし、自分が何をやっているのか分かっていなかった。裏を返して言うならば、神の形に作られた人間、人にとって、その神の形ってのは人格を表していると言えると思いますが、人格を人格たらしめるのは人格的な交流なのです。何でもないようなやりとり、ただ挨拶を交わすだけであっても、そこにやりとりがちゃんとある。言葉が交わされる。呼びかけがあり、それへの答えがある。問いかけがあり、それへの答えが返ってくる。やあ、やあ、それでもいい。私たちが生きていくときに、神の形に作られた人として生きるというのは動物のように生きることではないんです。動物のように生きるのはちゃんとプログラムされた本能に従って、時が来れば子を設け、時が来れば衰え死んでいく。天災が起こり、水が迫れば水のないところに逃げていくようにインプットされている。身を守るべき、このシステムが、本能の中に。今ニュースになっているアメリカの山火事凄まじいですよ。あの炎と煙が押し迫ってくるときに身を守らねばならないんです。逃げるんですよ。本能的に逃げていく。私たちはもちろん動物と同じものを与えられている。だから身を守ろうとするし、生殖、あるいは食欲、あらゆるそういう欲求を持っている。でも我々は神の形としての人間として生きるんです。本当にそこに生きていこうとするときには、人格が人格として満たされ、喜んでいかなくちゃいけない。それには、交わりなんです。やりとりなんです。まさに、有機的に生きると言ってよい。わかりやすいのはですね、イエス様が、ヨハネ15章のところで、私はブドウの木、あなた方はその枝であると言われていました。小学生だ、中学生でも理科でお勉強しますよ。樹木にあって、その樹液が、管を通って行き来していく。この幹から、一つの枝を切り離すということは何がそこに起こるかというと、樹液が行き来できなくなるわけですから、当然葉っぱは枯れる。逆に言うと、きれいに断面を切って、そして隙間なくピタッと張り合わせていく挿し木、挿し枝、挿し木をするときに、その枝はちゃんと樹液が行き来して、生き続け成長するではありませんか。樹液が生き来するように、幹なる主イエスと枝なる我々が、ちゃんとそこでやりとりがなされていく、交流がなされていく。それこそが本当に生きるということになる。それがどんなに大切なことか。どんなに重要なことであるのか。でもそのことが分からずに平気でブチッとちぎってそこに隙間が空いてしまう。 断絶なんて言うと、さっき言ったクレバスのような谷のような大きなものを考えるかもしれないけど、あのイエス様のブドウの幹と枝で言うならば、1ミリ離れさえすればいいんですから。プチッ、その1ミリでさえ離れていればもう行き来できないんですから。でもこれが分かってない、ピシッと話すことが一体何を意味しているか、一体自分にとってこれは何なのかが分からないで平気でやっちゃうんです。人間の罪というものは分からないで、しかも分かったつもりになって犯してしまうもののようであります。ですから罪というのは時に暴力的であったり、あるいは卑怯であったり、不誠実でありますけれども、一番根底には分からないでやっているという愚かさがあるのではないか。だから自分がやっていることがどれほどひどいことか分からないし、そしてその罪によって受けねばならない裁きが神に見捨てられるということがどれほど厳しいものであるのか、恐ろしいものであるのかも分からない。今日のこの十字架の情景の前に、何も分かっていないという愚かさと悲惨さが満ち満ちているのです。何もろくに分かっていないそんなもののために、分かっていてくれるんならやりがいがありますよ。私たちそうでしょ。誰かのために自己犠牲して愛そう、何とかしてあげよう、この人のために尽くそうと思った時に、その人が自分のことを分かってくれていて、自分がその人のことを一生懸命心にかけていることもこの人も分かっている、あの人は私のことを分かってくれてるんだと思っているからこそ一生懸命頑張れるってところありますでしょ。でもちっとも分かっていない、こんなに愛し、こんなに一生懸命になっていて、こんなに思いを注ぎ、これだけの労力と時間とエネルギーとお金も何もかも費やしているのに、ちっとも分かっていないとしましょう。普通の人間ならやる気なくしますよ。バカバカしくなって。でもここでイエス様は、これだけ何にも分かってない連中に取り囲まれながら、そのバカバカしさの中で投げ出すか、投げ出さない。最後の最後まで身代わりとなった罪人として神に問い続け、呼び続けていく。我が神、我が神、どうしてお見捨てになるのですか、なったのですか。神の御子として罪を犯すことなく神への全幅の信頼を持つお方でありますが、とことん身代わりになって罪人となったんです。自分の存在根拠である作り主である神との交わりを自ら立った罪を犯しながら、それがどれほどのものか分からず、いざ裁かれようとすると、どうして、なぜ、なんて言う。お前自身が切ったんじゃないか、作り主との関係をお前が切っただろう、それでどうして、なぜというか言うんです。分かっていないから。私たちは一足飛びに分かることはない。できない。一瞬のうちに 悟りが開かれて全てがわかるなどということはない。わかるまで、わからないなりに神様の導きによって歩む。その中で十字架を時に呆然として見上げ、あるいは漠然と見上げ、そして敗北と断絶と虚無の印である墓を前に、ただじーっとそれを見続けるしかない時を過ごさねばならない。あの叫びは何だったのだろうか。何度も何度も思い返し、問い返す時がきっといる。私たちは救いへと導かれていく中に、信仰へと導かれていく一番最初のところで、聖霊なる神様が私たちに与えてくれる恵みの事柄として何があるかというと、今日のこの十字架ではっきりしてくるのは、何も分かっていなかった、あるいは今でもよく分からないということであります。もしかして自分は分かっていなかったんじゃないか。今十字架を見上げて、エロエロエレマサバクタに、我が神我が神何故に我を見捨てたもうやと叫ぶあの叫びの意味も本当に分かったと言えるか。いやー、実はよく分かっていないんじゃないか。分かっていなくて何ができるか。そう、分からない自分をもやもやと抱えながらじっと見つめるんです。今日の最後のところに、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていた。もちろん彼女たちだけではないでしょう。でもじーっとわからない自分を抱えたまんまでじーっと見続けていくこと、それも大切なのです。なぜだったんだろう、どうしてなんだろうって問い続けながら、救われる側の人間が何も分かっていなくとも、恐ろしい神様から見捨てられるという裁きはなされ、救いの御業としての十字架は実行されていきました。暗闇はこの叫びをが上げられるまで、そして息を引き取るまで続いた。何も見えなくされ、突き放され、問うても答えられず、呼んでも答えてもらえない、その究極の断絶の恐ろしさを主は味わい尽くされる。そうやって救いの技はなされていった。この救いが自分の救いとなる。十字架が自分自身と接合するのに、それこそさっきのブドウの木の幹と枝がピタッと接合し、樹液が行き来するようになる。十字架が自分自身と接合するのに、こちらからは何もできない。知識でいくら知っていても何にもならない。できることといえば、ただ見つめ続けるばかり。 敗北と断絶と虚無の印としての墓を、何をやってもダメだった、自分の力で何とかしようとすることに敗れ果てた先にある墓、神の裁きとして見捨てられるときに受ける断絶、誰とも言葉を交わすこともできず、思いを交わすこともできず、言いようのない深い孤立と孤独に陥った先にある墓、そしてすべてが虚無に帰してしまっていった帰結としての墓、実際の墓を肉の目で見るということではなく、自分の人生の中で深い暗闇に目を注ぎ続けるしかない、そういう時です。その暗い暗い闇が墓の中にある、それをただただじーっと見つめる、我々にできるのはそこまでであろう。この暗い闇に自分で光を灯すことはできない。私たちの手の中にマッチはない、ろうそくもランプも懐中電灯もない、電気もない。暗い闇をじっと見つめる者に、向こうから光がやってくる。理屈ではない、理念でもない、知識でもない、暗い闇、見捨てられるということがどういうことかよくわからなくとも、それでも問い続け聞こうとし目を注ぎ続ける者に、向こうの方から光がやってくる。そして向こうの方から呼ぶ声が聞こえてくる。言葉を失い、ただ暗い闇を見つめて沈黙するしかないものに、向こうから来る光と声がある。私たちはそれを先んじて知らされている。だから今私たちは結論を理屈で先に頭の中に収めるのではなくて、十字架の前に本当にわからないでいる自分自身を抱えたまんまで十字架に向き合おう。わからないで、どうしてなぜとつぶやきながらでいいから、墓をじっと見つめ続けよう。そうやって待とうではないか。